鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガー大輔、はい。この鳩組ホームルームは一期一会のインスピレーションから言葉を紡いでいき、二人がカフェで喋ってるかのようなトークを横で漏れ聞いていただきながら考えにふけていただく、そんなポッドキャストでございます。
はい、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、
今日めっちゃ寒いんですよ。
寒いですね。
収録の日がですね、
全く
雪かどうかぐらいで、
うんうんうんうん、先日もね、降りましたね、ちょっとね、
ちょっとね、
うん、
まあ最近年々なんでしょう、積もる、どっさり積もるってことは少なくなってきては、
ないね、
やっぱ結局暖かくなっている、年々なんでしょう、温暖化というか、なんというか、
なんか北海道とか東北の方でも少なくなりましたっていう話はしばしば聞きますよ。
雪関係のなんていうんですか、業者の方というか、うん、そういうお仕事、スキー場とか、
うんうんうんうん、
そこは本当雪が降らなくて大変って年々言ってるみたいですね。
う
ん、だからスキーなんかね、お好きな方はちょっと寂しいのかななんて思ったりもしますけれども、うん、皆様お風邪などお召しになっておられないでしょうか ね、まあ、今が一番寒い時期かなと思うんですけどもね。
そうですよね、確かに
2月の頭、まあ、1月終わりから2月の頭なんかは非常に寒いんですけど、うん、今日ね、これ言っていいですかね。諸事情あって
諸事情あって、
うん、いつもとある場所で収録してるんですけども、そのお部屋の管理人の方がちょっと、なんて言うんでしょう、うん、
ご不在というか、
ご不在で、いくら呼んでも出てこない。
はいはいはい。
で、みおゆさんがもう仕方なくということで、今日ちょっと特別なスタジオでね、
特別ですね、
特別なスタジオでお届けしてるんですけども、はい、まあこれね、音声だけ伝わらないと思いますが、ものすごくですね、いろんな方に見守られて今いろんな明王様とかですね、何でしょう、観音様ですとか、
ね、
はい、七福神さんもいらっしゃったりなんかして、
はい、もう、
サンタクロースなんかいたりするんだろうか。
いや、サンタはさすがにいないですが、でもこのお小さい方も含めると多分400近く、
あ、そんないるんですね。
あると思いますよ。
そう、実は明王さんのお部屋にですね、特別にお邪魔させていただきまして、
はい、
噂の前収録のね時にどこかで話した、そのいろんな方をお持ち帰りして、こちらに
したりいただいたり
いただいたりとかね、して400体集まってるこのお部屋に、もういろんな素材の仏様がね、いらっしゃるんですよ。
はい、そちらの水晶の方、
はいはいはい、
そちらはですね、香港の二層さんからいただきましてですね、供養させていただいているということですね。こちらはですね、はい、インドご一行様ですね、
インドから
ね来て、インドの、はいはいはいはい、空港で巡り合って、
はいはいはい、
私が指を加えていたら買ってくれたっていう、はいはいはい、このガネーシャさんたちですね。
ああ、これがね、例の、
はい、例の、
はい、皆さんちょっとバックナンバーをね、お聞きいただいてね、はい、インドでの珍道中のお話をぜひ聞いていただけたらと思うんですが、はい、その方々ね、
その方々が
まさかここでお目にかかれるとは、
インドご一行様ですね、はい、
うん、でもしね、不思議なもんで、
あと台湾からね、来ていらっしゃる方とかも非常に、私が台湾にちょこちょこ行ってます。はいはいはいはい、はい、でもなんていうの、家族のものからは、うん、もうこの部屋はマクツとか言われて、
マクツ
嫌がられとるわけですが、どう？
僕は居心地いいですよ。
あ、よかった、
初めて来た感じもしない。なんか
若干こもってないよね。
全然こもってない。
あ、よかった。
ただ一箇所だけ言わせていただくと、うん、このたくさん神聖な方々いらっしゃる中で、うん、あそこの殺虫スプレーがですねあれなんていうもの、凍らして殺す、
盗
撮ジェットみたいな、
じいさんってあっちのじいさんじゃないよ、黒いじいさん、
わかりますよ、黒光りするじいの方を殺すため の、
そうそう、でもね、この部屋は出ないの
あ、そうなんです、ね、
だってここであんまり物を食べたりっていうか全然しないからね。ただね、あちらの廊下に出た時に、
はい、
ここへこう取りに来るとも戻って構えてキュッと、
なるほどね。いや、これだけね、こう仏様がいる中で、うん、思いっきり太い字で殺すって書いてあるスプレーがあるのはめちゃめちゃ面白いなって思いながらね。いや、でもいいですね、この空間、皆さんに見守られてる感じがねして、
よかった、
うんうん、僕は割と落ち着くかな。
なんか気持ち悪いというんでなくてよかったです。あとね、竜がいっぱいいるでしょ。
はいはいはい、はい、
もう本当に竜ね、
うんうん、
竜、そちらも竜ね、
うんうん、
あちらにも竜とね、
いいですね。
辰年なんでね、
あ、ご自分が辰年だからね、
辰、まあ、自分がっていうのもでもないけど、竜ってよくない、なんか
龍、はい、よくないというか、もう好きですよ、ね、好きですよっていうのもなんか、
なんかね、龍神様もさ、
はいはいはい、
雨を降らせてくれたりとかさ、
うんうんうんうん、
ね、なんか非常にいいよね。
龍ってね、不思議ですよね。実際にこう実在しない生き物なのに、
うん、
なんか洋の東西を問わず結構みんなイメージできる生き物ですよね。
いや、そこ本当不思議。あの、ね、台湾でも、あのもちろん、
うん、
あのロンシャンスだから、ロンシャン龍山寺だ、あの龍のね、うんうん、山の寺、すごくパワースポット有名だし、
うんうん
うん、なんか、まあ、もちろん中国ね、皇帝が龍だしね。
そうですね、やっぱこうそういう、なんて言うでしょう、風雲寺みたいな人は龍に例えられたりしてね。
さあ、アジアっつったって、私中国、台湾、香港、日本ぐらいしか知らないけど、龍、はいはい、ってさ、うん、あのどっちかっていうと高貴なのよ。
はいはいはい、
いいものだけどさ、うん、西洋の方の龍って退治されてない。
そうなんですよ、悪い役名なんですよね。
あ、分かった、今急に。
お、何を急に。
龍って自然なんだよ。
なるほど、
自然の象徴。
なるほどなるほどなるほど。
でね、
あ、はいはい、言いたいこと分かった。
東洋は自然から恵みをもらうから、うん、はい、自然ってすごくこう崇めるものなんだけど、
だから畏怖の対象というかね。そうそうそう。
でも西洋の人って自然は制圧するものだったじゃん。
そうですね。ああ、そういうことか。
そういうことだよ。
宇宙自然の象徴であるという。なるほどね。
ちょっと待って、今気がついたみたいなふりしたけど、もう全然そういう論文あったりして
あるかもしれないですね。
あるね、
まあ、文化論としては
きっとあるね。
そうなんだ、
うん、そうだと思った今ね。
だから、なんて言うんでしょう、もうちょっと抽象化した言い方すると、
うん、
もう人間にはどうしようもないみたいな大いなる力、
う
ん、まあ、例えば天才とか、
う
ん、自然現象とかに対して捉え方が、
うん、
まあ、どっちが正しいではないけど、
うん、
東洋の人は、まあ、これも我々に対して戒めだし、なんならか恵みもらってるしみたいな、
そうい
う考え方なんだけど、西洋の人はどうにかしてこれを征服できないかな、
うん、そういうこと。
あ、ドラゴンクエストですね、
西
洋。いや、西洋の、
うん、
いや、いわゆるドラゴンクエストみたいな、
うん、
ああいう RPG、うん、ファンタジーの世界って、
うんうん、
やっぱ竜は大体ボスなんですよ、悪者。
あ、確かに。
でそれを倒すよ、
うん、
っていうのがやっぱりこう基本になってるんですよね。
そうだよね。
でそういう西洋のファンタジーの世界観が RPG に入ってきてるから、
うん、
あの世界では竜は倒すべきもんだし、
うん、確かに。
あと形もちょっと違うんですよね、
うん、
西洋のドラゴンって、ね、トカゲより、
うん、分かる分かる、
あんま長くないんですよ、
うん、そうね、
そうで東洋のはね、長い、
うん、そうだよね、
立派にこう
長い。あ、それだよきっと、
はあ
ね、自然というもの、
うん、
だから皇帝とかさ、中国なんかは、うん、もう要するに神の領域に入ってる人は、
はいはいはい、
竜なわけよ、
うん、そうかそうかそうか、なるほど ね、 ね、考え方の違いではあるけど、うん、
で間違いなく捉え方は、うん、私は西洋的ではない東洋的な、
うん、
あの龍というものにこう畏怖を感じつつ、
うんうんうん、
頼りたいと思ったり、
うん
うん、仲良くなりたいと思ったり、うんうんうん、っていう対象だな。やっつけようとは全然思わないよ。思う？
いや、全く思わないですよ。
やっぱり日本人なんだね、うちらね、うん、
多分そうですね、
うん、韓国とかどうなん
だ、うん、どうなんだろう。全く、まあ、中国、韓国、日本あたりに似通ってるようなイメージはありますけどね、うん、
どっか他の国行ったことない？
他の国だとタイ。
あ、どう？
タイは、うん、そもそもね、龍がどうこうというよりも、
うん、
あの僕の印象ではお寺が派手っていう印象の国しかなくて、少女仏教というかね、あのちょっと系列が違って。
台湾も中国もお寺は派手だよ。
いや、やっぱそうなんですよね。日本のね、うん、あのお寺が非常にこう、
日本だけだよね、
むしろ武家文化というか、割と
質
実剛健でシックで、まあ、黒茶色みたいな、
うん、
そういうものばっかりだけど、やっぱりこうアジアのお寺ってどちらかというとカラフル、
ビカ
ビカ、ピンク、緑、金色みたいな。
そうだよ。しかも台湾なんか電飾してるから、ね、
電飾本当に
本当にビカビカビカビカ、レーザー光線とか出ちゃってたよ。
もうすごいですね。
すごいのよ。
お釈迦様見たらどう思うでしょうね、それに対して。嘆かわしいと思うんですかね。
いやいやいや、OK でしょ
う。 OK ですか。
お釈迦様ぐらいになれば
もうね、
うん、そんなことは、
それも四季の一つであると、
ね、
もう現れてきた色であると、
それはもういい。
いや、だからタイに行った時に龍はね、そんなにこう見かけなかったですね。まあ言って、数日しかいなかったんで、僕が単純に探索不足だったのかも。
あとイギリスとかはどうなの？あ、でも敵そう。
敵だと思いますね、うん、やっぱりこう僕の中の、まあ、イメージですよ、あくまでイメージですけど、どちらかというと龍、うん、は こうナイトが戦いに行く対象であるみたいな、
うん、そうだね、そんなイメージ、
そういうイメージ。
アメリカは、アメリカなんかはもうなんかタトゥーに入れちゃうみたいな、
もう、ね、逆にね、
わかんないよね。
アメリカの人のね、あのもうこれ話がちょっとそれちゃうけど、うん、アメリカの人は逆に特にこう軸となるものはないから、
確かに、ね、
自分たちの地域に根ざしたとか、あの昔から伝統ある、まあ、多分潜在的コンプレックスかなって僕は勝手に思ってるんだけど、歴史が浅い国だっていう自覚があるから、
うんう
ん、何でもいいじゃん、何でも受け入れる、うん、海外っていいよねぐらいのこと思ってるから、だから東洋の文化にももう漠然と憧れてる人すごく多いんですよ。だからもうタトゥーとかに竜入れちゃったりするし、
る
漢字も大好きだし、
あ確かに凡字も好きだよね、
漢字凡字、まあ、凡字は我々もそんなにちゃんと僕なんか読めないけど、うん、漢字なんかは日本人わかるじゃないですか、うん、でも意味わかんないのになんかかっこいいから形が素敵だからって言って明朝体で台所とかこうそういうタトゥーを入れちゃうわけですよ。
痛いな、
台所ってみたいなね、そういう
ちょっと痛いねそれは。
いやもう我々からするとね、うん、だってうちの息子もね先日、うん、英語のプリントされた T シャツをわけもわからず着ちゃうじゃないですか、うん、日本人って、うんうん、でここに堂々と Make effort って書いてあるんですよ。
どういう意味？
努力しろ。
あ
それを英語圏の人から見ると胸に努力しろって書いてある T シャツを着てる人ってどうなのみたいな
確かに、
ね、そういう面白さが日本人から見てもあるんですよ ね、
うん、確かにね。
だからあのアメリカの人からすると竜をね、うん、モチーフにしたものとかも、うん、あ全然素敵じゃん、クールじゃん、
う
ん、とか言いそうな気はする、
ね、いいデザインとして捉えて、
そう、
だからそこの背景はあんまり見てない、
そう、うん、深い精神性とかは多分あまりこう感じ取ってないとは思うんですよね、
う
ん
う
ん、
アフリカとかどうなのかな、
ね、竜以上になんかものすごくたけだけしい生き物がいっぱいいるじゃないですかそこって、
うん、とかあとさなんかこうシャーマンチックなさ、
はいはいはい、
あのわけのわからないあの人型の何かになっていきそう、
うん、呪術的なものとかのね、うん、そうそ
うそう、面白いね今度竜、世界の竜をちょっと調べてみ
たい、ね、竜事情をね、
そうそうそうそう、
皆さんのところで竜はどうですか、うん、という
あるだろうなもうそういう本、
あ、まあ、あるでしょうね、竜研究家いそうですよね、
うんうん、いそういそう絶対、うん、なんかググったら出てくる、
すごくオタクの話になるとですね、田中良樹さんっていう小説家の方がいらっしゃいまして、ほうほうほう、まあ、あの銀河英雄伝説っていう有名な宇宙 SF、まあ、僕ちゃんと実はね、うん、全部読んでないんですけど、うん、まあ、アニメにもなったぐらいのスペースオペラを書いた方ですね、
うんうん、
でそれはまあ宇宙戦争を描いた人間ドラマの話なんですけど、うん、その人書いてる別の小説で総竜伝っていう、
そう、
ま、総竜伝、
あの竜は竜だけど
創作するの、そう作るに、
はいはいはいはい、
竜に、まあ、伝ですね、
うん、
でこれは現在の日本が舞台で、
うーん、
でも、まあ、中国の頃からの竜の末裔である四兄弟が東京の中野区に住んでいてでも中野区に住んでるけど、まあ、まあ彼ら超人なわけですよ。で、うん、覚醒すると竜に変身しちゃうみたいな。でその4人4兄弟が、そう4兄弟が東西南北に割り当てられてて、東の竜は
守ってんだ。
そうなんですよ。東の竜は青い竜で、南の竜が赤い竜で、うん、まあ、長男次男が東南と
黒白と、
そう、あ赤で、あの白が西のね、三男坊が西の竜で、うん、四男坊が黒い竜で北を守ってる。でそれぞれあの大地と、炎と、風と水とみたいなエレメントを持ってて、まあ、変身するとそれが発揮されちゃうっていう、うん、ざっくり言うとそういう小説があるんですけど、
うんうん、
田中良樹先生がですね、あのまあ地筆すぎまして、うん、筆が遅すぎましてですね、うん、僕がね中学下手すると小学校ぐらいの時から一巻を書き始めたんですけど、うん、10巻ぐらいかどっかで止まったままもうまだ完結しないですね、
小説漫画じゃなくて
小説、うん、アニメ化もされてますという総流伝があってね、その話
長い小説だね、
長い長いですね、長いんですけど、その話の中でいわゆる悪役の方々が西洋側の人間なんですよ、
うん、
で、まあ、要はちょっと僕もうろ覚えですけど、人類はもう増えすぎて、
うん、
間引かなきゃダメだみたいな、
うんうんうん、
その西洋人の悪い人が
ありがちな話
で、我々は、うん、そのまあ、日本人は残してやるよみたいな、
はいはい、
賢いから、でもあの国とあの国はダメだね、で全部抹殺する計画を立ててるんだよみたいな、うん、そういう人に対して4兄弟はどうしていくかみたいな話なんですね、
うんうん、
でその西洋人たちは実は牛の末裔なんですよ。
牛
だから牛種なんですよ、牛種対牛種の戦いみたいなで 東洋はお竜、
牛ね、
そう牛なんだと思って。
でもさ、あのほらサタン、
はい、
牛っぽくない？
そう、だから牛は牛でやっぱりこう人間からするとちょっとこの動物は何か持ってるなっていう風に捉えられてきたんでしょうね、やっぱり。
でもさ面白いね、西洋の人、西洋の人って言っちゃっていいのか分かんないけど、だってさ牛食べるしさ、牛に助けてもらってんじゃん。
そう、
ものすごく
だリスペクトもしてるんでしょうけどね、
うん、でも悪魔にもなってしまう。
いや分かんないですよね、だからその辺のね。で竜も悪者にされたりとかするから、いや要は人間対その他っていう考え方なのかもしれないし、ちょっとこれは分からないけど、
面白いね。
ね、こう動物自体が、うん、聖なるものとして崇められてるってよく考えたらあまり西洋で見ないなってやっぱり思いますね。
それはそうかも。
十二支とか、
うん、
ね、蛇とかネズミですら我々は一応こうちゃんと立てるじゃないですか。
そ
うね、うん、
いやそれはだってさ、やっぱりちょっとこう宗教的な考え方があるかもよ。だって神イエス・キリストはさ、うんうん、あのまず人間を作ってさ、うん、その人間のために動物を作ったんだもん、
うん、
でしょ
後からね、
うん、そうだよ、うん、だからあのもう最初からヒエラルキーがさもう歴然としてて、トップ人間がいてアダムイブがいてのためにもろもろの動物を作ったわけだから、うんうん、だからこう崇めるわけがないんだよ。
確かに、
その崇めるのは神オンリーだよ、
うん、
あとはもう自分たちの支配かコントロールかじゃん、
うんうんうん、
でもさあの日本的な考え方は仏教的な考え方ってそうじゃないじゃん、
うん
うん、あの三千草木みんな平等じゃない、はいはいはいはい、一応ね、
うん、
だからそうなると崇めるものもある、うん、ということになるよね、
うんうんうんうん、
面白いね。
そうですね、確かにね、アニミズムっていうかいろんなものに魂宿ってて、そうそうそう、動物もそうだし虫もそうだし、うん、っていうことを、ね、日本の、まあ、いわゆる仏教入ってくる前、
うん、
神道的な考え方で言うと、うん、やっぱり全部に魂とか神様宿ってるって。で仏教入ってきてもすんなり受け入れられたのはある程度、うん、まあ、親和性があったのかもしれないですよね。
そうかもしれない。
だからお釈迦様本人が僕を神様みたいに崇めるんじゃなくてね、
うん、そう
哲学を語ってんだから、
うん
ね、そういうあの神とかそういうことじゃないんだみたいな本人は言ってるし、
う
ん、
そうそう。でしかもさ最後のあのあれは法華経のあたりかななんかになったらさ、うん、もうみんなが仏だって言い出してるからね、
うん、
あなたは仏ですって言い、
すごいですよね、
言い出して、あのただ目覚めてないというか、うん、まだ分かってないだけであって、あなたがいつか仏になることを信じてるというふうな話になっていくわけだから。
なるほどね。
もう西洋では許されないでしょ、
うん、なんか今聞いてて浮かんだのは、どっちがもう正しい間違ってるじゃないですよ、上下ではないんだけど、うん、西洋っていうのは三角形の概念で生きていて、東洋は丸い概念で生きてるんだなっていう感覚が今しました。
三角の角を教えて、ヒエラルキー、あ、なるほどね、
そう、上と下があるんです、
うんうん、
で上は少なくて、うん、頂点は一個、
うん、
で、まあ、ゼウス様とか、うん、ね、何か神がいて下にはいっぱいもろもろがいる、うんうん、なんだけど、どっちかっていうと東洋は丸を重視するというか、輪っかを重視するみたいな、
うん、わかる、
うん、だから、
ああそういうことね、
そこの考え方でいくと、そりゃ進化論とかは、うん、キリスト教の人は最初は受け入れがたいわなって思いますよね。
そうだよ、お前昔さ魚類だった時代もあったよとか言われ、まあまあ、でもその弊害とそのボスがいるのが当たり前という社会じゃないじゃん日本、うんうんうんうん、あの西洋、東洋的な考え方って、
はい、
そうすると突出するものは叩かれるよね。
そうなんですよね、うん、
それは弊害だね今度はね、
うん、
要はあの同調性というか、うんうん、同じ輪っかの中に同じように入っていたいわけだから、うんうん、そこからヒョンと飛び出たやつはチョンチョンって切られるよ、
はいはいはい、
お前飛び出しすぎだよ、ね、お前飛び出しすぎだよって、
うん、なんかそれがいわゆる同調圧力とかね、
うん、
生きづらさにつながる人もいるのかなって思いますけどね、うん、
でも面白いね、
そう形の違い、そこの
そう
我々個人個人が意識するレベルよりももっと深いところで流れてる
DNA レベル、
そう文化的違いっていうのがあるんだなっていうの ね、うん、
ね、で分からないもんね、だって生まれてからここにいるからさ、
うん、
生まれてからその思想というか考え方の中で育っちゃってるから分かんないもんね。
分かんないですよそんなもん。
外国とかにいて異文化に触れたらあーって初めてね、
そう
思ったりするけど、
そうそうそうそう、あの
面白いな、
やっぱりそういう意味で言うとノーベル賞とかをね、
はいはいはいはい、
最近日本人が結構まあそうは言っても結構取ってるんだけど、
うん、
特に 自然科学の分野とかで、うんうんうん、撮ってるけど日本の、あの科学ってやっぱりいまいちパッとこうスターが出てこないと、うん、でそれ実は結構やっぱりプレゼン能力とか、うん、いいから前に出て私は目立ちますみたいなメンタリティがあんまいないんですよね。
確かに
みんなすごく真面目でおとなしくて、ね、周りを立てながら遠慮しながらはい手を挙げてでも言ってることはすごくちゃんとしてるみたいな人が概ね多くて、うん、でなんかこう逆にもうこれもあんまりこういうことをポッドキャストでバンバン言うのはあれだけどやっぱアメリカの人とかは中身がなくてもすごい堂々と発言できちゃう、うん、私正しいです、うん、どうですかみたいな、うんうんうん、そういう一種のブラフというかハッタリみたいなこともできるのってねなんか向こうのこう気質なんだろうなって思ったりして、ね、なんか質問ありますか、うん、日本で言うじゃないですか、うん、シーンでしょ大体大体そうでしょ、うんうんうんであれも何か見えない同調圧力で、うん、こんなこと言ったら変に目立っちゃうかなとか、うん、バカって思われるかなみたいな
そうそうあとさ発表者に対してさやっぱりおもねるから忖度するから、はいはいはい、絶対違うよっていうのを公の場で言うのは控えるよそういうとこないだから発表終わってからさ裏でさ、うん、あれはちょっと違うよってアドバイスくれたりすることあるよだからそれはその方のさ深い思いやりだなと思って、うん、ね質問の時に手を挙げてさ、うん、言ったら全員の前で恥かかせちゃうじゃん、うん、だそれを しないっていう、うん、そういう思いやりを受けたことがあるな私
だから根本的にアメリカ人とかはそれ恥っていう概念が少ないんですよ、
う
ん、
そうだね
質問何でもいいでしょって言われたから質問何でもいいからしましたって言って、
うん、でそこでディスカッションするのが別にこうそうそうそうそう恥じゃなくて そこが深まりっていうイメージなのかな
そうですねただやっぱりあの僕の知り合いの大学教授が言ったのはアメリカ人とかは1時間講義して、うん、質問ありますかって聞いた時にお前全く話聞いてなかっただろうみたいな質問バンバンしてくると60分何聞いてたのみたいなそれがあまあいいところというか、まあ、それがある種の強みでもあるしなんかこうねみんなはそういうことないだろうけどみたいなことを言ってましたけどねうん、なんかすごい話が急にあれになり低俗というか割と身近な話になっちゃいましたけど、うん、なんかその辺まで含めて影響してんのかなって最近ちょっと思いましたね
本当だね、うん、いやどっから来たんだ私たちこの話は、
ね、いやだからこのお部屋のね竜からですよ竜からそこまで広がるんですよ
広がったね
相変わらずの無軌道なポッドキャストでございましたが、はい、今日をもって57回目でございましたがね毎週こうやって、語らっておりますのでぜひね番組の、サイトの方からフォームにお便りをいただければと思っておりますので私の中で龍はこんなイメージですよとかねあと最近こんなことで同調圧力を感じましたとかねいろいろなことをですねぜひ気軽にお寄せいただければと思っておりますということでまた次回お会いしましょうさよなら
さよなら
も最後までお聞きいただきありがとうございましたお聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.